ご主人様、お隣失礼いたします。それではそのまま横に倒れて、私の膝の上に頭を乗せてくださいませ。ご主人様、いかがされましたか？お恥ずかしいのですか？いえ、気にされる必要はございません。先日地下書庫で調べたところ、東洋の島国においては耳かきの際に膝枕をするのが正式な作法だということです。学問に身を捧げられているご主人様を助手兼メイドとしてお支えしている私としては、書物で学んだことを実践に生かすのも大事なことと心得ております。そういうわけですので、ご主人様、ご遠慮なくごろんと横になってくださいませ。頭はもう少し上の方に、私のお腹にくっつくようにしてください。はい、結構です。お耳の中を覗かせていただきまして、そうですね、外側からゆっくりと書いていくことにしましょう。耳かきのヘラをそっと中に入れます。そっと撫でるようにゆっくり、カリカリカリと、カリカリ、ご主人様、力の加減はいかがでしょうか？痛くはないですか？安心しました。それでは、このまま続けてまいります。少し奥の方をお掃除していきます。 ご主人様の耳たぶをつかませていただきまして、コーリン、コーリン この柔らかさ、お菓子のマシュマロを思い起こさせます。しっかり食べてしまわないように十分に気をつけます。もちろん冗談ですよ。カーリー、カーリー、左耳はすっかりきれいになりました。続いて右側に移ります。ご主人様、お顔を私のお腹の方に向けていただけますでしょうか。お耳をもう少し手前に、お顔を私のお腹にうずめていただけますでしょうか。はい、結構です。右耳のお掃除を始めます。ヘラを中に入れまして、皮膚を傷つけないようにゆっくりと、ガリ、ガリ、ガリ、ガリ、ガリ。ご主人様、そういえば先日書庫の整理をしていた際に大変興味深いことを知りました。文化人類学の概論書なのですが、そこにお耳掃除の起源についての記述があったのです。何でも古代ローマにおいては、動物の骨や青銅を使った耳かきが使われていたそうで、遺跡を発掘調査すると先端に小さなスプーンのようなものがついた棒が出土することもあるそうです。そしてこの耳かき棒は、特に東洋の島国において大変特殊な発展を遂げたとのことで、これは実はもともとかんざしと呼ばれる女性の髪飾りから生まれたそうなのです。 その国のとある時代、華美な装飾が施されたかんざしは贅沢品であるとして時の政権から禁じられたのですが、それに対して人々はかんざしの先端にヘラをつけ、耳かき用の道具であると主張することによって摘発を逃れたのだそうです。これが今の耳かき棒の原型になったのだとか。真偽のほどはわかりませんが、とても興味深い話だと感じました。他にも私たちの身の回りの品も調べると意外な由来がわかるかもしれません。やはり先祖の膨大な知識が蓄えられた書物というものは実に偉大な存在です。主人様、他にかゆいところはございませんか？かしこまりました。それでは、耳かき棒を少し奥に入れてまいります。カリ、カリ。いかがでしょうか。ご満足いただけたようで何よりです。では耳かきはここまでにいたしましょう。
ご主人様、まだ立ち上がらないでくださいませ。最後の仕上げが残っております。ええ、これから耳かき棒の後ろについているこのふわふわの綿毛でお耳の中をきれいにいたします。お耳の中ごしょごしょっといたしますよ。ごしょごしょごしょごしょ。これは梵天と申しまして、水鳥であるアヒルの羽で作られたものです。ええ、お布団に入っている羽毛と同じですね。 ふわふわした感触をお楽しみいただけるように、昨晩、ベビーパウダーでお手入れしたばかりです。中でくるくるっと回しまして、ごしょ、ごしょ。ご主人様、いかがでしょうか？実は、アヒルの羽の代わりにフクロウの羽を使えればと考えたのですが、残念ながらお耳掃除には少々硬すぎるようでして諦めました。ごしょ、ごしょ。最後の仕上げをいたします。耳たぶをつかませていただきまして、そっと中に息を吹きかけます。右耳も同じように梵天でお掃除いたします。もう一度反対を向いてくださいませ。梵天、お入れしますね。お耳の中、くるくる、ごしょ、ごしょと、そしてこちらも同じように息を吹きかけまして、これでお耳掃除はおしまいです。お疲れ様でした。体を起こしていただいて結構です。ご主人様、この後はいかがされますか？書斎にて論文のご執筆ですね。かしこまりました。ですが、昨晩も大学に泊まられたわけですし、お体のためにもほどほどにいたしましょう。私もご主人様の研究助手としてお手伝いをさせていただきますので。